繁盛の種。
はい、目標達成コンサルタントの多田石です。
はい、お相手はフリーアナウンサーの宇奈美久代です。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
10月半ばっていうと、なんかもう食欲の秋なんですけど、北海道って今何が美味しいんですか？
ホッケ。
ホッケ？ホッケか。ホッケって10月、え、なんか、ホッケのこう、なんかこう、干物とかっていう、あれですか？
あの、開きですね。
開いたのがそのまま、やっぱり新鮮なのがあるんですね、北海道って。
そう、売ってます
よね。すごい。焼いて食べるんだ、じゃあ。
もう焼きしかないですね。
はい、ね、美味しいよね。やっぱでも違うんだろうな。なんかこの前北海道行ってる人がもうやっぱ食べ物が全然違いますとかって言って魚の写真をアップ
して。誰？
いくらとか。いや、そんなことは言ってないですけど、文章で書いてあっただけですけど、私が今感じて書いてあっただけです。やっぱちゃうやんねとかって思いながら。
あの、静岡の方はどうなんですか？10月の食べ物
って。10月なんだろう、フルーツかな。でももうブドウも終わりに入ってるしな。何でもあるんですけどね、静岡って何でも美味しいんですけど。何ですかね、柿とか、あの、そう、平べったい柿とかね。
平べったい柿、
種なし柿ってわかります？平たい、え、知らない。北海道にないのかな。種が入ってない柿があるんですよ、フルーツの。
へー、あの、オレンジ色なんでしょ？
そうそう、柿じゃないよ、柿ね。
柿ね。
うん。
柿ね。
うん。
で、種なし。
二郎柿とか、もうちょっと後かな、ちょっとわかんないけど、二郎柿って品種ですよね。
へ、
え、ぇ、ー、そう、そうやるとわかんないもんですね。いつもね、静岡も食にも恵まれている土地なので、いろいろ、その時、その時で美味しいものがいっぱいあります。ぜひね、あの、こちらにも一度遊びに来ていただきたいなって思います。
はい。
はい、
いきます。
今日のテーマは何でしょうか？
はい、今日のテーマは、燃え尽き症候群の対処法。
お、燃え尽き症候群。
はい。いや、これですね、僕は日頃、まあ、コンサルティングとかですね、あと、目標達成ゼミっていう、目標立てて達成するっていうグループコミュニティを、まあ、運営してるんですけど、まあ、そこで皆さんの目標をね、明確に設定して、うん、まあ、達成に向けてのサポートって、まあ、させていただいてるんですけども、
はい。
たまにね、この燃え尽き症候群っていうのがあるんですよ。
やっぱりありますよね。うち今お兄ちゃんが結構それで、多分、受験して、去年一回一路、失敗というかね、経験を積んで、で、今年ようやく合格したんで、めっちゃ勉強してたんですよ。頑張ってたの。で、見てたんですよ。偉いなと思って。で、大学入ったら、やっぱりその、思ってたのとちょっと違うとかって多分あって、バリバリこう勉強するのかと思ったら、意外にその隙間があったりとか、オンラインが結構今ね、コロナで多いので、行ったりかな、するんじゃない？そしたらね、ちょっとね、なんか今までほら、勉強一本でやってきた人だから、それがプシッと終わって、受験で合格しておめでとうってなった時に緩んだんですよね、多分ね。今一人でね、名古屋に住んでますけど、なんかこの帰ってきて、ちょっとね、あれって思ったの、あの時のガッツ今ないんだなと思って、時期かなと思って見てます。
そうなんだ。
うん。
まあでも周りのね、友達とか、まあ刺激は必ずあるはずなので。
ですよね。そんな心配はしてないんですけどね。やっぱりあるよね。プツンって切れる時があるよね。
そうなんですよね。で、まあ私の場合まあコンサルティングっていう、まあ現場ではですね、まあ月に1回のこうズームミーティングってさせていただいているので、そこで焚き火で言う焚き付けっていう役目みたいな。
焚き付け？
ええ、焚き付け。
焚き付けって何ですか？
なんかほら、焚き火に火をつける焚き付けあるじゃないですか。
燃える
。火種みたいなものです。
ああ、火種になって。
そうそうそう。
そうなの、もう一回火を燃え起こすような感じですね。
そうそうそうそう。うん、まあ、そしてこう、クライアントさんのこうテンションをね、こう上げるっていう、まあ維持していくっていうことをやってるんですけど、まあ、それでもこうね、燃え尽き症候群っていう風になっちゃう。そんな時があるんですよ。
どうやってあれしてるんですか？どういう声掛けをしたりしてるんですか？気をつけてるんですか？
はい。そこが、うなみさんに質問だったんですよ。
なんだろう。
このね、燃え尽き症候群になっちゃった場合、
うん、
どうすればいいでしょう。
難しい。相手の方がやっぱ気になるから、いろいろ私もそう聞いちゃうんですよね。聞いちゃいそうになるんですよね。大丈夫かなと思って。だからすごいそれ、私も今課題です。やっぱりお客様に対して、うん、こう時間が経ってくると、うん、そんなに細かにこちらからもね、アクセスしないっていうか、向こうから言ってきてくれるのが一番ベストだなと思うんですけど、やっぱりその、生活の中で、例えばお子さんがとか、ご主人がとかっていう女性ってね、そういうの多いんですけど、気持ちが最初はもう燃えてバーってくるんですけど、途中でこう、静まるときありますよね。そんなときに、どうしたらいいかなっていうふうにいつも思ってるんですよ。元気ですかっていう、そういうのっていいのかな、どうしたらいいんでしょう。
答え言っちゃいますね。
うん。
こういうときは何もしないのが一番です。
そうなんだ。はい、言えそうだなって思ってても何もしないのがいいんですか。
何もしない方がいいです。まあこれ自分自身もそうだし、相手に対してもそうなんですけど。何もしない。まあ何もしなかったら解決しないじゃないかって思われるかもしれないんですけど、例えばですね、こう、まあさっきはうなみさんもおっしゃってましたけど、何かこうチャレンジして、なんか達成して、こうエネルギーがこう切れたとするじゃないですか。次のものが見つからなくって。で、この時にこう大きく分けると、こう二つのパターン。にこう取り組む人がいるんですけど、一つは無理に自分を奮い立たせようとするパターン。
うん。
うん。まあこれ、土壇場の状態でしたら、まあそういうのも必要にはなると思うんですけど、
はい。
そうじゃない時って、もう折れたり、萎えたりする可能性が大きいんですよ。
うんうんうん。
うん。で、二つ目はですね、まあ実はこっちの方が結構危ないんですけど、いや、元のやり方ですね。要するに自分にとって楽な元さや、元さやです。これに戻ろうとして、これやっちゃうとですね、まあ確実に自己肯定感が地に落ちます。
はい。
うん。どういうことかというと、まあやっぱりダメだったんだとか、もうせつ次のチャレンジもみたいなとこから始まって、まあしんどい思いするの嫌だから、もうこのままの状態でいいや。ってなると、もう完全にね、思考停止になっちゃうんですよ。
はい。
うん。これは僕の経験なんだけど、僕自身がそうだったんですけど。
うんうん、
なので、奮い立たせるわけでもなく、元の鞘に収まるのでもなく、
はい、
何もしないっていうのがいいんですよ。
へぇ
ー。で、僕の場合のね、何もしないっていう場合は、もうこれです。まあ、ラジオでも何回も言ってるかもしれませんが、風呂に行ってサウナに入るんですよ。
へぇー。
うん。
そうするとどうなるの？
そうするとクールダウンできるんですよね。
うんうんうんうん。
一線からちょっと外れて、ちょっと一泊置こうみたいな。
うんうんうん。
なんか好きなことやっていいわけですよ。なんかやらなきゃやらなきゃじゃなくて、好きなことやる。うん
はいはいはい、わかるな、それ。うん、ダメですよ。本当にいっぱいいっぱいで動けないときって、一生懸命絞り出そうと思っても出てこないから、もういいやって、諦めて外行くっていうのね。そしたらなんか、あれみたいな、こう、ポッて出てくることはあります、正直。だから、絞り出そう、なんとかしなければって、もうそこでも頭も体もカッチカチで、いいアイデアのあの字も出てこないっていうのはわかります。だからもう一切諦めて風呂に行こうと。
そう。
いいですね。
そうすると、なんかこう、冷静的にね、こう、客観的に、何をすべきかっていうのがこう見えてきて、また、エンジンが点火できるみたいなね。
そっか。じゃあ、それって自分のことはそうやってやればいいけど、お客さんに対してもそうなんですか？
お客さんに対してもそうですよ。結局そのアドバイスとか、まあ、気遣いとかあると思うんですけども、やっぱ本人にとっては、その今のそういう状態なわけなので、受け入れられる状態じゃないかもしれないんですよね。
無理にね、確かに。
なので、そっと見守る。
逆にそう、自分がそのお客様の、お客の立場でって声かけられたときに、声かけてくれない方がありがたいときありましたね。
でしょ？
うん、ありました。今かけられても何て言っていいかわかんないっていうときありました。だからそれ思い出しました。なんとかいい方に行くと思って待つかな、じゃあそしたら。 まあ、自分はそうやって風呂に行きますよ。私も好きだから、そうやって。
おお、そうなんですね。
うん、行きます、行きます。人に対しても同じということで、ちょっとあまりガツガツどうですかなんていうことはしないようにしようと思いました。
はい、
はい、今日もありがとうございます。今日は燃え尽き症候群に対しての対処法をお伝えしていただきました。田田さん、今日もありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。